トギツネットラジオ。この放送は想像力の遊びでは哲学有害図書の週刊トギツを読むネットラジオ、私編集部の研田圭次郎です。共犯者の皆様よろしくお願いします。それでは早速トギツ64読みます。乗り、自転車の二人乗り、ブランコの二人乗り、人は何でか乗り物に乗りたがります。乗れるなら何でも乗るし、二人乗りもやりたがりますね。二人乗りは乗り好き人類の発展系ですね。なんで乗れそうから乗ってみようになるのでしょうか。馬、ラクダ、牛、象、象はものすごく揺れるので酔うらしい。自転車、ボール、車、バイク、飛行機、椅子の上、テーブル、筆箱、屋根の上などなど、重力の法則を逆手に取った乗りへの好奇心。この段ボールの箱の上に乗れるかとか、どうでもいいことやけど、つい乗れるわとか考えてしまいますね。何がそーっとそーっとや。忍者は水の上に乗ろうとしました。大体のものの上に乗れます。逆に乗れないものを探しているのではないでしょうか。中国でバイクに 5,6 人乗ってるの見たことありますよ、ということですが、乗り物はまあ、乗るために作ってるもんなのでいいんですけどね。なんでか知らんけど、その乗れそうみたいなものに乗るという、人間ってそういうの好きなような気がします。段ボールのこの箱乗れるかとか乗れたからどうやねんっていう話なんやけど、そっとなそっとなとか、これは潰れるなとか考えんでもいいことを考えてるような気がしますね。何なんでしょうね、あれ乗れるんちゃうみたいな、なんていうんですかね、柵の上とかあれ乗れるかなとか、そういうのを考えんでもいいと思うんですけど、乗れたからどうやねんって話なんですけどね。だから乗れるぞみたいなことを思うっていうのはなんでなんでしょうね。それだけの身体能力とかバランス感覚みたいなのがあるって自負したいんでしょうかね。中国でバイクに 5,6 人乗ってるっていうのは、中国ってタクシーとかあるじゃないですか。でバイクのそのタクシーみたいなのもあるんですよ。で、バイクより値段がすごい安いから、ちょっと行くのにバイクの後ろに乗っけてもらって行くみたいな。それであんまりよろしくないらしいけど、その複数で乗れるかみたいな交渉次第なんやろうと思うけど、こっち3人連れで、3人ないけど乗っけてもらえますかみたいな話で乗っけてもらうんでしょうね。なんかガッソリ乗って行ってるバイク見たことありますし、すごいなと思いました。中国の、僕がその向こうに出張で仕事で行ってる時は、バイク便っていうか、そのバイクのやつは危ないから乗らんようにねと注意はされてたけど、僕は結構うろうろ行きたかったんでバイクであちこち行ってましたね。で中国語が喋れるわけでもないんで、その紙に、そのメモ帳にね、自分のホテルの名前と、その地名をいくつかメモっておくんですよ。で、自分がまず最初は歩いて、 その行きたいショッピングモールやったらショッピングモールまで行って、そこの地名をメモって、で帰りは自分のホテルの、ホテルとか泊まってる場所の名前を見せて、こうこうこうこう言ったら OKOK って帰ってこれるじゃないですか。で次は前日に行ったショッピングモールの名前見せたら次そこまで行ける。でまたそこで降りて歩いてもっと遠くまで行けるでしょ。でまた地名メモってってやれば、どんどん遠くまでバイクで行けるようになっていくってことなんですよ。それで結構いろんなところまで遠くまで行ってました、その距離を稼いでね。であとはその値段交渉なんですけど、値段交渉は数字を覚えとかなあかんって、数字さえ覚えたら結構楽ちん。手でジェスチャーで数字ね、1234とか56って全部数字の手でやるジェスチャーがあって、でこっからどこそこまではだいたい15元ぐらいやったとか、そういうのを覚えてて、でその場で乗る前に交渉するんですよね。値段交渉して、で安めに、こっちが最初安めに言ったら向こうは高めに言って、でその間詰めていって、でそれ何回かやり取りするうちに、向こうがまあそんな安かったら乗せへんわみたいな感じだったら、あ、だいたいこれぐらいが上限やねんなとか、その相場が分かってくるんで、そういうのをこう覚えつつメモりつつやってると、バイクで遠くまで遊びに行ったりできるということで行ったりしてましたね。普通に歩道とかもブーッと走ってくれたりしますから、この前に車が混んでる時はビューンっていきなり歩道に走ったり、そういうようなことをするから危ないから乗らんときやって言われてたと思うんですけどまあ楽しかったです。それじゃなくて乗り、自転車の二人乗り、自転車二人乗りとか、それもやっぱ乗れるぞみたいなことからどんどん発展していくんでしょうね。ブランコだって初め一人で乗ってて、それが二人で乗れるやんみたいな、こうやったら三人乗れるやん、両サイドにもう二人とか、それでどんどん増やしていく、みたいな、乗れるみたいな。だから乗れるっていうのは、乗れるから乗るみたいな、そういうなんかこう自動的な流れがなぜかあるんですね。乗れそう、そこでやめない、乗れそう、乗れるんちゃう、じゃあ乗ってみるみたいな、なんでしょうね、その心の変化、変なのって冷静になったら思いますね乗ったからなんやねんっていう思いからです。次行きましょうか。面白いゲーム、ゲームの醍醐味、面白さは難易度の攻略ではないでしょうか。僕が思うに、ゲームのルールを一冊の本ぐらいびっしり、いろんなルールのあるゲームだと面白いと思います。ルールがいっぱいあって全部書いていくと本一冊分ぐらいになる、そういうルールがたくさんあるゲームってことです。例えば一人ずつルールを提案していって、でそれをずっと書いていきます。思いつくままに簡単なことでもものすごい数のルールになってくると、辞書を調べるようにルールブック片手に調べながらゲームは進むことになります。制限が多ければ多いほど面白いと思います。だからもうめっちゃルールの数が多いから、辞書をこう調べるような感じでこう見ながらでないと、確認しながらでないとできるゲームってことね。ゲームというか、まあ遊びということで、例えば、ティッシュに触れてはいけない、作業の言葉を言ってはならない、手を首より上に上げてはならない、文字を書いてはならない、トイレに入るとき風呂に入ると言わなければならない、手を水で洗ってはいけない、12時から5分間は目隠しをしておかなければならない、などなど、思いつくままにこうみんながめいめい言っていって、それ全部ノートに書いていって、でこれルールなって、そのノート全部書き終わった後にこれルールなってやるんですよ。で用意スタートでそれをやる、こういう遊び多分面白いと思いますよ。 ものすごい制限が増えるからうっかりやってしまいそうなこととかいっぱいあると思うからね。なんか言葉の作業を言ってはならないとかって、言葉をどんどん縛っていくとちょっときついかもしれないですけど、だからその辺のルール作りも結構ポイントになるところですね。普段やらなさそうなことをルールにしておくとかね、あえて。でもちょっとついうっかりやってしまいそうなことって世の中にいっぱいあるから、それをこううまいことをルールにつけていく、いっぱいにしておくとかね。こんなのが辞書ぐらいたくさんあったらやりがいありますね。なんだか厳しい宗教とかにありそうやけど、あとお母さんを呼ぶときは大好きなをつけなければならないといううっとうしいルールをお母さんがつけそう続きは、ルールを1時間ごとに増やしていかなければならないとかあると自然に増えていいですね。複合技としてはルールを提案するときはひよこの絵を描かなければならないという罠を仕込んでおくとか、だからこう矛盾するようなルールをなるべく作らんようにしとかなきませんね。だからティッシュに触れてはいけないと、手を水で洗ってはいけないというルールがあったら、手はこうティッシュを触れてはいけないというルールがまだあって、その最初にできたとするじゃないですか。ほんならまあ、手汚れたら水で洗ってたりとかするんやけど、途中で誰かが手を水で洗ってはいけないというルールつけたら、うーわ最悪やってなって、もう誰も手をどうにかすることできんから服で拭いたりとかするようになっていくんやろうけど、いや水やったらあかんねやと、じゃあお湯にしてからやったらええやろって言って、お湯にするとか、お茶で洗うとか、ね、そういう風にしてなんとかその攻略していくっていう でもできれば長時間やればやるほど面白いので、めっちゃ簡単なルールばっかりを多数にした方がいいと思います。あとあと響いてくるってやつになって、それをなんとかしようと工夫するから面白いのであって、それをみんなでルール違反にならんように注意し合って助け合うゲーム、こうした方が絶対いいと思う。みんなで注意し合うんですよ。だからトイレ行きたいなと思って行こうとした時に、お前あれトイレ行く前にあれ言わなあかんやろって、あそうやそうやつって、こうちゃんとなるべく全員残るようにするんですよね。そのルール違反をした人はもう脱落やけど、全員脱落させへんようにルールをこうしっきっちりみんなで助け合うんですよね。言わんようにしようと。だから水で洗ってはいけないやからお湯にしようかという提案したりとか、ね、そういうのはもうみんなでいろんな工夫してこう変えていくっていうゲームね。これ絶対面白いと思いますよ。でこんなゲームを1年間ぐらい続けたら頭も体もおかしくなりそうですね。あと元の生活に支障出まくりっていうか、そういう人っておるやろ。そうなんですよ。これで見えてくることはね、そういうルールをこういうゲームにしようっていうふうに決めてなくても、勝手なルール付け、言葉を言い換えればモラルとか、そういうふうなことで皆さんルールを守ってるんですよね、実は。でそういうルールのもとに人間として生きてるから、みんなしないことがあるんですよ、実はね。そういうことがなんとなく見えてきますね。生活するということにおいてそういうふうにしているわけですよね。なんか例えばトイレに行った後は水流さなあかんとか、これはルール違反しないようにしているけど、こうなんていうんですかね、家族が決めたルールっていうのもあるやろうし、日本という国が決めたルールとか、世界中のこの人類としてのルールみたいな、だからそれ全部ルール書いたら、それこそでっかいぶっとい本になって、あ、こ これもしたらあかんねや、ルール違反する人もおるやろうけど、したらあかんねやということいっぱい、うん、でそれをしやんようにしようってみんなでお互いこう注意し合ったり確認し合ったりしながら生きてるみたいなことですよね。でもルール違反したらどうなんやろうね、脱落って言ってそのゲームからはみ出る、うん、はみ出たからといってでも死刑とか死ぬとかにならへん限り生きてるからね、このルールをこのルールゲームね見破らんようにしてるのが一番面白いんですよ。破ったらそんな関係ないわって破ってるやつはうわおもんなこいつって思いますねもうそもそもそんなルールゲームやりてないわって思われたら価値観が違うからそれはみんなやりたいとかやりたくないとかあるわなと思うけどね。だからこういうめんどくさいことを好きな人には受け入れてもらえるかもしれないですけど、意義はあると思いますよ。意義はそのルールを破らんようにするために工夫するってとこです。工夫してどうにかしなあかんって言って何かするから新しいものが生まれるっていうところですよ。映画見るとき目をつぶっておかなければならないとかいうルールを世界的に昔から決まってたらみんな映画見るとき目つぶるみたいなことになってるんでしょうね。家族は、まあ、家で生活するからその時はルールこうね決めてなんかむちゃくちゃなルールを提案してそれで行こうってなったら、例えば映画見るときは目つぶっとかなあかんとかいうルールやったら、じゃあみんな映画今からターミネーター見るけど全員目つぶっとけよみたいな、そこでどういうことやねんとか最初思うかもしれんやろうけど、何回かやってるうちになんかそれでも意味を見出していくんじゃないですかね。音とかで聞いて最高やねとかそういうのが絶対出てくると思いますよ途中どうなったみたいなそういうのはもうあるやろうけど、お互い話し合ったらいいじゃないですか。映画見終わった、じゃあ目つぶって見終わった、目つぶってるから見終わってるというかどうかわからんけど、あの目つぶってても俺には映像がこう感じられるんだみたいな、音でそのストーリーなんとなくわかるやんみたいな、そういうことを言い出す人が出てきたりとかするでしょうし、いや俺はこういうふうに思ったなとか、なんか新たな感想が出てくるとか思いますよ。あ、これ今度俺のルールにしてみようかな次やばい、俺がそういう人になりそうで怖い。あの今度は次回次何か映画を見るときは目をつぶっておく、メモっておきますね。これでそのどういう感想を持つかとかなんかあるでしょうね。それはなんというんですかね、あの人間ってすぐ意味とかを決めたいとか意味とかをこう決めたいとかいうそういう衝動がありますから、そういう風な構造になってんでしょうね。その脳の構造として肯定的にしたいとか安心したいとか、これやっぱ生命維持のためのシステムなんじゃないでしょうかね やるやらん別にして、まあなんかこういうあの普段やってしまいそうな ついやってしまいそうなこと、普段や当たり前にしていることとかをルールでどんどん制限していって、これ先やった方が負けなとか決めといたら面白いやろな。それが例えばだからその日とかその何時間で決着がつくようなことじゃなくて、それこそ1週間とか1ヶ月1年とか長いスパンで何十年とかね、そういうスパンで守り続けてると、もうそういうルールのためにルールを守るためにやってたのか、もうそれが何十年とかになっていくとそういう人になってしまいますからね。せえへんの当たり前みたいなことに多分変わっていくんやと思うんですけど、最初もともとゲームやったけどみたいな、そういうのじゃなくて、俺はそんなせえへんねんみたいな、せえへんのが当たり前ねんとか、電話最初に言った時に電話してる時はもしもしっていう言葉を絶対使ったらあかんとかっていうルールにして、それから最初の方はそれをおお言ってしまいそうやったわとか、なんかそういう風な、最初はなんかこうドキドキハラハラの面白さとかがあったりするんやろうけど、だんだんそれがもう何年とかにもなってきたら、あの人電話の時もしもし絶対言わへんなとか、で試しにもしもしもしもしってこっちから意地悪って言っても向こうがおんおんとかって絶対言わへんわこの人みたいな、何やろなおかしいなみたいな、変やなあの人みたいになっていくでしょうけども、なんでなんてなった時はこういうルールのゲームがあってってそのノート見せたったらいいんですよね。だから俺言わへんねん。まあそういうことじゃないですかね。生きてるってことはみたいな。なんかでもみんなそれぞれその決めてやってる、生きてるみたいなことですよね。なんかね、ボディービルダーの人たちの、ボディービルダーの人たちとかを見てると、もうその人たちは俺もうめっちゃ筋肉鍛えまくってあのムキムキにすんねんって決めちゃった人やんか。それがルールというか俺の自分のマイルールやから、その人が決めたことでめっちゃどんどんでかしてムキムキにしていくって、でそれが、やめへんねんって決めてるから守り続けんねんこのルールみたいな、毎日やらなあかんからね、こう鍛えなあかんから毎日やるんですとやっていくけど、だんだんもうそんなん関係なしにでやってる人になっていくじゃないですか。うん、そういう初めそういう風になりたい、ムキムキになりたいなってとこから始まっていって、毎日やらんとあかんねんなっていう風になって、どんどんもうもっともっとになって、気がついた時にはもうそういう人みたいな、周りもそういう人って思って見てるからね。一日も休んだことないですねっていうのはもう自分の中で休んだらあかんっていうルールを決めたからやと思うんですけどね。面白いなと思います。そう、さっき言った厳しい宗教とか、だから豚肉食べないって決めたってなっちゃったらもうそっから食べないみたいなことですからね。これでだからこのつい破ってしまいがちなことばかりやと思うんですけど、生きてると普通にサボりたいなとか休みたいなとか、それをもっとこう守らなあかんようにするためにはどうしたらいいかですよね。どうしたらいいでしょうね。例えばそのルール違反をしたら罰ゲームがあるとか、腕立て伏せ10回しなあかんとか、そういうルールを作ったとするじゃないですか。でも別にこのルール破っても腕立て伏せ10回すれば終わるから別にいいやとかいう風になっちゃうから、でそれでまたルールどんどん罰のルールを増やしていたとしてもどこまでも行きますからね。究極に嫌なこととかしない限り、大気圏から出ていかなあかんとかにしない限りしていきますからね。だからルールを守らなあかんようにするためにはっていうのをまた考え出さなあかん。例えばなんか、ルール違反をしたらわさびをこんもり 食べなあかんとかっていうルールにしてたとしても、最初うわ辛い辛いとかやったとしても、それもうルールめっちゃ破る人はね、毎回わさびガンガン食べなあかんけど、食べてるうちにわさびにも慣れてくるんやと思うんですよ。うまいえみたいなことになってくるかもしれない。このわさびよりこっちのわさびの方がうまいなとか、そういう風に見えてくるかもしれんから、どこまでもね罰は慣れてくるやろうしね。そういう生活になってくる、慣れてくるというか、そういうのはもう当たり前の生活に変わってくるからね。だからそれをどんどんもう増やしていったら変なことになるでしょうね。なんていうかね、例えばその罰ルールもね増やすとするじゃないですか。何かのルール違反をしたらこういう罰をしなさいって罰のルールがあって、例えば、テクノカットにしなあかんとか、冬でもタンクトップ1枚で生活しなあかんとか、いつも靴は絶対右と左は違う靴を履かなあかんとか、背中にほうきをいつも刺してなあかんとか、夕方5時から夜の9時までは手にチップスターのカップをこうはめとかなあかんとか、そういう風な罰ルールがどんどん増えていくとするじゃないですか。ルール違反ばっかりする人がそういう罰ルールに縛られていって、どんどんそういう格好になっていったらそれで外とか出るようになっていくと、そういう知らん人から見たらそういう変な格好してる人みたいになっていくから、しかもそれやってる本人は結構な期間それずっとやってると当たり前というかね、平気になってきたりとかすると、最初の方は嫌やと思うけどね。だから慣れてきた場合に、靴はもう右と左絶対違うもん履くってなってて、ある日普通に同じね靴履いた時に、うわなんか変な感じするわとかいう風に言うと思いますよ、その人は。でもそういう風にやっちゃったら、その元の生活からの考えて変貌ぶりがおかしくて、でもそういう風になっていってるっていう、気づかずなっていってる人もやっぱりおるでしょうからね。それはそれで面白いですけどね。まあいいんじゃないですか。それではまた。今日の最後の一言、ちくわの頭はどっちかな、どちらもアナルでござそうろう。